同棲生活の37。その1、あなたの礼儀作法が現れるポイント。それは、玄関で脱いだ靴。同棲を始めたら、まず靴に注意してください。脱いだ靴の向きを揃えるというマナーです。玄関で靴を脱いだら、きちんと向きを揃えましょう。ルールということでもなければ、恥というわけでもありません。お金の無駄遣いでもなければ、誰かに迷惑をかける行為でもありません。別に、玄関の靴で散らかしていても、すぐ同棲が破綻するような悪影響はないでしょう。しかし、玄関で脱いだまま散らかすのは楽であっても、大切なものが失われています。それは、あなたの礼儀作法です。靴が散らかっていると、見た目も悪く、下品です。外出するとき、玄関の靴が揃っていないと履きにくくなるでしょう。帰宅したとき、玄関の靴が散らかっていると脱ぎにくくなるでしょう。利便性だけでなく、印象も雰囲気も良くありません。玄関の雰囲気が一気に悪くなり、同棲にだらしない印象が出てきます。誰かが自宅に訪問して家にある場面があるとします。玄関の靴が散らかっていると、礼儀作法がない人なのだろうかと感じるでしょう。脱いだ靴くらいで人間性を判断されたくないと思っても、残念ながらそう判断する世間があります。ゆくゆく結婚して子供ができたとします。親が玄関で靴を散らかしていると子供たちも真似をするでしょう。靴を散らしていると子供たちの教育にも良くありません。小さな心がけです。小さな心がけだからこそ、その人の礼儀作法がよく現れるポイントでもあります。玄関で脱いだ靴はきちんと向きを揃えましょう。玄関で靴を脱いだら振り返って向きを揃えるだけです。時間にしてほんの3秒程度。この礼儀作法を心がけるだけで玄関の雰囲気が良くなります。外出するとき気持ちよく靴を履きます。帰宅したとき気持ちよく部屋の中に入れます。玄関で靴を脱ぐときあなたの礼儀作法が現れる瞬間なのです。玄関で脱いだ靴はきちんと揃える。同棲生活の37。その2、元の状態に戻すルールを守ろう。同棲では元の状態に戻さないトラブルがよく見られます。使い終わったものを元の場所に戻さない。机の引き出しを開けたままにしている。ペットボトルのキャップを閉めていない。子供のような無作法ですが、同棲ではよくあるトラブルです。当たり前のことだからこそ見落としやすいマナー。当たり前のことができていないとそんなこともできないの。と叱りたくなるでしょう。使い終わったものを元の状態に戻しておかないと部屋が散らかり、後から探すのが大変になります。机の引き出しを開けたままでは見苦しい。ペットボトルのキャップを閉めておかないと中身が凍えたりここに入ったりします。中には食の衛生に影響することもあるため停止できないポイントです。元の状態に戻すルールが守られないとお互いにとって不便や不快の原因になります。本人は片付けるためならなくてですが、後から余計な手間を増やしてトラブルの原因になります。自分は大丈夫と思っていても同棲を始めるときちんとできていない自分に気づくことがあります。使い終わったものを放置する癖はないでしょうか。後から元の場所に戻そうと思っても時間が経つと忘れがちです。快適な同棲のために元の状態に戻すならお心がけましょう。使い終わったものは元の場所に戻す。机の引き出しも用事が済んだらきちんと閉じる。ペットボトルのキャップも使い終わったらきちんと閉める。どれもさほど手間暇のかかることではありません。必要なのはほんの少しの心がけ。元の状態に戻すまでが仕事と考えるとうまくいきます。初歩的基本的なマナーですが、同棲するには欠かせないマナーです。元の状態に戻すルールを心がけ、快適な同棲を実現させましょう。元の状態に戻すルールを心がける。同棲生活の37。その3、同棲中に注意したい3つのピンク。同棲中に注意したいピンクが3つあります。言葉は情報伝達の便利な道具である反面、人を傷つける危険性もあります。言葉はちょっとした一言でも相手を傷つけることがあります。ある人との深いの関係に肥料で一気に公開していくことも少なくありません。感情的になると乱暴な一言を言いやすい。次の3つの一言は、たとえ冗談や軽い気持ちでも言わないように注意してください。後から発言の取り消したとしても、実際に発言した事実は消せません。たった1回の発言でも相手の心を深く傷つけてしまい、同棲における致命傷になる可能性があります。ピンク1、幻滅者。同棲中に最も注意したいピンクは幻滅者という一言です。もちろん同棲では幻滅する場面もあるでしょう。一緒に暮らし始めると相手の悪いところまで見えてがっかりすることがあります。もちろん本能はいいですが、実際に言葉に出して言うのはよくありません。幻滅者と言われると相手は深く傷つくでしょう。あなたの価値は低い、猛攻に終わりかけているなどの否定的なニュアンスにも聞こえます。キング2、同棲しなければよかった。同棲してようと失敗の連続であっても同棲しなければよかったという一言はキングです。同棲だけでなく相手の人間性まで否定しているのと同じです。相手を傷つけるだけでなく怒らせてしまうことがあります。言いたくなっても喉のところで止めておきましょう。キング3、出て行け、出て行く。どちらも完全に同棲を終わらせようとする一言です。喧嘩をした時、衝動的に言いやすい一言なので注意が必要です。仮に冗談のつもりでも出て行け、出て行くという一言はお互いの溝を深めます。人間関係に致命的なダメージを与え、冗談が現実になりかねません。我々や同棲解消の決定的な決め手になる危険があります。同棲解消をするとしても別の言い方があるはずです。大事な話がある、同棲解消を考えているなど冷静な仕事の方が余計なトラブルを防げます。本人で前向きな言い方をした方が同棲解消もスムーズです。激しい感情が湧き上がっても絶対に言ってはいけないピンクとして覚えておきましょう。幻滅者、同棲しなければよかった、出て行け、出て行くはピンクにする。同棲生活の37。その4、彼女を家政婦扱いしない。同棲でよくあるのが彼女を家政婦扱いにしてしまうことです。掃除、洗濯、炊事など家事を何から何まで彼女に押し付けます。慣れていない、方法がわからないなどの言い訳で自分は家事から逃げ回る。家事は女の仕事という点で家事を押し付ける場合も少なくありません。それでいて彼女の家事に不備があればブツブツ文句を言う。表向きは家事をしていても心の中では不満を抱いているでしょう。男性が生活費の全額を出しているなら別ですが、共働きにも関わらず彼女に家事を押し付けるのは不公平です。共働きなら家事の分担も損です。同性は共同生活であると同時に協力生活でもあります。二人が協力し合ってこそ成り立つ生活です。男性だけ王様のように振る舞っていると同性に偏ると不公平なので家族は時間の問題になります。少しでもいいので家事を手伝う努力をしましょう。役割分担は得て不得を考慮して決めても構いません。理想は半々ですが、最初は簡単な家事でも構いません。彼女と話し合って決めていきます。慣れていないなら慣れていく、できないならできるようになる、方法がわからないなら教えてもらう。最初は面倒で嫌かもしれませんが、慣れと習慣が形成されれば当たり前の感覚になります。風呂掃除をするだけでも助かるはずです。また決めた役割にこだわらず、未着手の家事に気づいたときは積極的によく動くことができましょう。大切なことは二人で家事を協力するという姿勢です。二人で協力している実感が湧きやすくなるので同性が安定します。彼女を家政婦扱いにせず自分も家事に参加する。同性生活の37。その後、力仕事は積極的に男性が伸びている。力仕事は積極的に男性が動いていきましょう。自分の仕事は自分でするのが基本ですが、難しい場面もあります。特に筋力体力が必要な仕事は女性だけでは対処できないことがあります。そんな時こそ男性の出番です。それは自分の仕事ではないと思うかもしれませんが、意地を張っても仕方ありません。家事が偏る、役割分担が不公平になると思わず簡単になりましょう。同性では助け合いの精神が大切です。一般的に筋力も体力も男性の方が女性より勝っています。しかし仕事に関することは積極的に手伝いを名乗る姿勢が大切です。筋力体力が必要な家事は役割にこだわらず男性が積極的に名乗る方がスマートです。例えば彼女と一緒に買い物に出かけたとします。彼女が両手で重そうに買い物袋を持っていれば一つを持って彼女の負担を軽くするといいでしょう。一人で持つのは重い買い物袋も二人で持つと軽くなります。余裕があれば二つを持つと彼女は大助かりでしょう。部屋の模様内で重い家具を移動するときも男性が率先して手伝うとスムーズです。大きな家具をさっと移動させる姿は男らしさを感じさせるでしょう。その他電球の交換や天井の掃除も身長の高い男性の方が早くてスムーズでしょう。任せてと手伝ってくれる姿は女性にとって頼もしくするはずです。面倒つまらないと思わずいい運動になる、気分転換になると思うと取り組みやすくなります。ちょっとした場面ですが男性としての存在が際立つ瞬間です。そしていてくれてよかったと喜んでもらえる瞬間です。しかし仕事は積極的に男性が動く。同性生活の37。その6、彼女が生理で苦しんでいる時こそ男の出番。大切なのはいたわりと思いやり。女性なら月に一度訪れるお客様になります。生理です。彼女と同性するなら彼女の生理は自分にも関係する問題です。生理痛には個人差があります。一見高く元気そうに振る舞っていても実はひたすら痛みに耐えているだけかもしれません。女性だけの問題と考えず男性も一緒に乗り越えるという考えを持った方がスムーズです。彼女が生理で苦しんでいる時こそ男の出番。大切なのはいたわりと思いやりです。彼女が生理中の時はいたわりと思いやりの精神でいつも以上に優しい対応を心がけましょう。女性は生理中の男性の対応をよく見ています。彼女が辛そうな時は役割分担に関わらず率先して彼女の家事を手伝うようにします。 できる範囲で協力すると彼女も助かります。買い物に行ったり洗濯物を取り込んだりなど筋力体力が必要な作業を中心に手伝うようにすると喜ばれます。洗濯物を取り込んでおくから先に休んでいていいよという一言はどれだけ嬉しいでしょうか。苦しい生理中に優しい気遣いがあれば2人の絆を深められますます同棲がスムーズになります。優しい声だけも大切です。無理しないでね、頑張りすぎないでね、早く良くなるといいね。何か手伝えることがあれば気にしないで言っていいよ。言葉の力は心を救います。優しい一言があるだけでも彼女は精神的に救われるでしょう。生理中は役割分担に関わらずできるだけ彼女の価値に協力する。同棲生活の30の7、その7、生理用品は見ないように工夫をしておく。女性は生理用品の扱いに注意しましょう。ナプキン、タンポン、ポリモシートなどは女性に欠かせないアイテム。もちろん一人暮らしなら生理用品の扱い方は適当でもいいでしょう。適当な場所に置いたりおむつを普通のゴミ箱に捨てたりしても誰にも迷惑はかかりません。不快や不都合があったとしても自己責任です。しかし彼氏との同棲となると自由奔放というわけにはいきません。男性の中には生理用品に抵抗のある人もいるでしょう。自分は良くても相手の気持ちを考えるならやはり生理用品の置き方に注意しておかなければなりません。部屋は別々でもトイレは共用です。同棲を始めたら自分だけの部屋と思わず2人が快適に暮らせるような工夫が必要です。トイレに生理用品を置くときはそのまま置くのではなく見ないようにしておきましょう。例えば専用の箱に入れたり布で覆ったりします。鍵まで閉める必要はありませんが見ないようにしておけば彼氏もわざわざ中を見ようとはしないでしょう。またサニタリーボックスを置いて使用済みの生理用品を隠せるようにしておきます。サニタリーボックスは便器の横側や後ろ側など見にくい場所に置くのがいいでしょう。サニタリーボックスを置いても匂いが漂うこともあるため脱臭剤や消臭スプレーも置いておくと便利です。そのまま置いてある状態と見にくく置いてある状態はそれぞれ印象が変わります。見ないように置いてあると不快にさせたくないというのが見てわかります。彼氏は彼女の気遣いを理解して気持ちよく過ごせるでしょう。生理用品も見ないようにしておけば同棲中でも女性として見てもらいやすくなります。生理用品はそのまま置かず見ないようにしておく。同棲生活の37、その8、美容になく行為は彼に隠れてこっそりするのが基本。美容になく行為は全ての女性の関心事。女性ならいつまでも美しく綺麗でありたいと願っているでしょう。美容になく行為はできるだけ彼に見つからないように心がけてください。もちろん爪切り、歯磨き、耳掃除など一般的な身だしなみの範囲ならいいのです。身だしなみなら彼の前で整えても自然でしょう。きちんとしている清潔感があってよい、手が行き届いていると感心されるに違いありません。しかし美容になく行為については少し注意をしたいところです。例えば美容バッグや無駄毛の処理です。彼の前で手すりに美容バッグや無駄毛の処理をするとどう思われるでしょうか。美容になく行為でありながら少々見にくい場面に見えるはずです。こういうのには分かってもきっと複雑な心境にさせてしまうでしょう。男心は少々わがままなところがあります。男性は彼女に美しくいてほしいと願うと、そこに至るまでの過程は見たくないという複雑な思いがあります。同棲中はお互いが生活をさらけ出すことになります。何でも露骨に見せていると失望と興奮が加速して恋愛感情が冷めるのも早くなります。美容になく行為は彼に隠れてこっそりするのが基本です。完全に隠す必要はありませんが、できるだけ彼の見ない場所やタイミングを選ぶよう心がけてください。例えば無駄毛処理するならバスルームです。バスルームならいくら無駄毛処理しても彼に見られる心配はありません。美容バッグも彼が外出している時間帯を見計らうのもいいでしょう。テレビを見ながら美容バッグをしていれば時間もすぐ過ぎるでしょう。メイクもリビングではなく自分の部屋でするのがいいでしょう。自分の部屋ならメイク中の中途半端な様子を見られることがなくなります。美容になく行為は彼に隠れてこっそりしましょう。最初は少し面倒に感じても慣れてくれば当たり前の行為になるでしょう。少し手間はかかりますが同棲を成功に導くコツです。美容になく行為は彼に隠れてこっそりする。同棲生活の37、その9、2人で決めたルールは社会的なマナー違反になっていないか。同棲では2人で話し合ってルールを決めます。食器の洗い方、ゴミの出し方、掃除の仕方など細かいルールまで決めることもあるでしょう。2人が同意しているならルールの決め方は自由ですが、油断は禁物です。完全に自由で良いとは限りません。2人で決めたルールは2人にとって良くても社会にとってマナー違反になっていないか振り返ってみてください。2人にとって良くても社会から見ると迷惑な行為になっている場合があります。例えば2人でゴミ出しの時間を決めたとしましょう。2人で話し合い、前日の夜にゴミを出そうというルールを決めたとしてもそれが良いとは限りません。ゴミ出しの夜に前日のゴミ出しは禁止という項目があるなら社会的にはマナー違反です。誰にも迷惑をかけていない、見つかっていないから大丈夫と思っていてもまだ苦情が発生していないだけのこと。マナー違反をそのまま放置しておけばゆくゆく大きなトラブルに発展する可能性があります。2人で決めたルールはマナー違反が含まれていても意見が一致しているためそれでよしと見過ごされがちです。2人で決めたルールであっても油断は禁物です。2人にとって良くても社会的なマナー違反になっていないか振り返ってみることが大切です。もし社会的なマナー違反になっているなら2人の意見は一致していてもやはり正しく修正が必要です。2人で決めたルールは社会的なマナー違反になっていないか振り返ってみる。同棲生活の37、その10、行動を監視するような連絡を強要するとかえって愛を遠ざける。同棲中は頻繁な連絡のやり取りに要注意です。同棲中部屋で一緒にいるときは相手の様子がわかりますが、外出中はわかりません。2人が離れているときも相手の様子が気になって連絡を取りたがる人もいるでしょう。確かに同棲ではコミュニケーションが大切です。単純な会話も愛を育むことに貢献します。一言でも二言でも言葉を交わすことで気持ちのやり取りができるでしょう。普段から相手とたわいもない会話を交わすことでお互いの理解や信頼が深まります。もちろん簡単な雑談程度の連絡がいいですが、行動を監視するような連絡には注意が必要です。今どこにいるの？今何をしているの？今誰といるの？何のためにしているの？どんな風にしているの？一日に何度も連絡を取って相手の状況を知りたい。頻繁に確認の連絡を取ると相手も頻繁に返事をしなければいけなくなって大変です。一日に何度も連絡しなければいけないと手間がかかってため息が出るでしょう。また相手は行動を監視されているように感じます。物理的に離れていても見ない際で繋がれているように感じ、居心地が悪くなるはずです。離れていると近い人にさせてほしいと思うでしょう。そして自分は信用されていないのだなと思うに違いません。不信感を見せるための連絡がかえって不信感を高める結果になる。行動を監視するような連絡を強要するとかえって愛を遠ざけることになるのです。相手の様子が気になってもぐっと我慢することも大切です。確認の連絡をするならどうしても気になった時にするのがいいでしょう。例えば帰宅が遅い時や出張の時です。同棲中お互いが離れているときは相手の行動を信用することも大切です。本当に相手を信用しているなら行動を監視するような連絡は最小限に抑えておくのがいいでしょう。行動を監視するような連絡を強要しないようにする。同棲生活の37、その11、室内で電話をするときは同棲相手に配慮すること。同棲中室内で電話をすることがあるでしょう。自分から電話をかけることもあれば誰からかかってくることもあります。まだ短時間の電話がいいのです。3分程度で終わる電話なら相手の前で電話をしてもさほど迷惑にならないでしょう。よほど大声でない限りは相手も心よく許してくれるはずです。寛大な人なら10分くらいの電話でも気にしないでしょう。しかし長電話となると話が変わります。1時間2時間と延々と話し続けるなら電話、同棲では一つ屋根の下で2人が暮らすことになります。電話がなくなると話し声が気になって読書の集中を妨げたりテレビの声が聞こえにくくなったりします。電話を楽しむ本人は良いかもしれませんが同棲相手にとっては少しうるさく感じるでしょう。相手から注意されなくても少なからず迷惑をかけてしまうでしょう。たとえ相手が笑顔で気にしない素振りであっても内心は不快になっているかもしれません。そのため室内で長電話をするときは相手に配慮することが大切です。例えば窓を開けて窓際で話す、もしくは自分の個室に戻りきちんと部屋のドアを閉めて電話をする。長電話の声が大きくなりそうなベランダやバルコニーなど屋外に出て話す方がいいでしょう。一旦外出をして近くの広場や公園で話すのも悪くありません。そこから電話の話を聞かれなくて済むのでプライベートの話もしやすくなります。散歩道や言うことを歩きながら電話をするのもいいでしょう。ブラブラ散歩をしながら電話をするなら適度な運動にもなって一石二鳥です。少しの配慮で快適な同棲環境を保てます。もちろんこの配慮を自分だけでなくお互いの心がかけることができれば理想的です。同棲は2人の生活ですからお互いを思いやる気持ちが大切です。室内で長電話をするときは個室に戻ったり屋外に出たりして相手に配慮する。同棲生活の37、その12、作ってもらった食事を食べ終えたら感謝の言葉を伝えよう。ごちそうさま、美味しかった。食後きちんと感謝の言葉を伝えていますか。同棲を始めた頃は欠かさずごちそうさまと言っていても作ってもらうことに慣れてくると言わなくなることがあります。食事を作ってもらうなくなる、忘れてくる。食事を作ってもらって当たり前という感覚になるとごちそうさまの一言を言わせやすくなる。あるいは今さら言う必要はないという何やら気持ちが強くなるのかもしれません。しかし食事を終えて飲むままではよくありません。 無言でも心では感謝しているから大丈夫というのは誤解です。きちんと言葉に出して言わないと相手に伝わりません。ごちそうさまの一言がないと美味しくなかったという暗黙のメッセージに聞こえます。作ってくれて当然今さら言っても仕方ないと思うのはよくありません。作ってくれた料理には一定の労働が発生した生活です。自由と工夫を凝らした食事は全て感謝ができます。ほんの一言でいいのです。どんなに同性がなくなっても作ってもらった食事を食べ終えたらきちんと感謝の言葉を伝えましょう。ごちそうさま、美味しかったと。食事が終わった後に言う挨拶ですが、日常に欠かせない大切な言葉です。この一言で食事を作った苦労が報われます。ごちそうさまだけでもいいですが、美味しかったの一言も付け加えるともっと響きのいい一言になります。食事を作った相手は頑張って作った甲斐があったと感じて喜ぶでしょう。ごちそうさま、美味しかったという一言は2人の生活などで長くなっても続けましょう。結婚しても子供ができても価値が増えてもずっと続けていくことが大切です。どんなに同性がなくなっても作ってもらった食事を食べ終えたらきちんと感謝の言葉を伝える。同性生活の30の罠その13。同性中はオナラやゲップはどうするか。同性中の悩ましい問題の一つがオナラやゲップです。同性中あなたは相手の前でオナラやゲップをしますか。生理現象だから我慢は不要。自然に起こることだから自由でいいのではないか。いずれ結婚する関係なのだから無理に隠す必要はないだろう。そう思う人も多いのではないでしょうか。確かにオナラもゲップも生理現象です。人間ならでもあること。我慢しようにもできない時もあるでしょう。無理にオナラやゲップを我慢する時には体調が悪くなることもあるため健康上にもよくありません。ではオナラもゲップも自由にしていたというとそれは違うのです。いくら生理現象とはいえ下品な様子であることに変わりません。下品な様子を何の抵抗もなく堂々とさらけ出すのは好印象とは言えません。人前で堂々と大きな音を出してオナラやゲップをすると相手に不快感を与えます。人間から品性とマナーを取ったら野生の猿と同じです。同性中もマナーは大切です。親密な関係であっても最低限のマナーは守るようにしたい。生理現象をさらけ出すと緊張感が失われます。幻滅の原因になるだけでなく恋愛感情が冷めるのも早くなるでしょう。欧米ではオナラよりゲップの方が容易に悪い行為とされています。同性中であっても異性としての魅力を保つことだけをしたい。そのため同性中はできる限り相手の前でオナラやゲップを避けた方がいいでしょう。あくまでできる限りです。生理現象なので完全には防げませんが無理のない範囲で心がけるようにします。例えばリビングでオナラをしそうになれば用事を思い出したふりをして別の部屋に移動します。あるいは用を足すふりをしてトイレに駆け込むのもいいでしょう。自然な動作の範囲なら相手に気づかれずに済みます。難しい場面もありますがある程度の配慮は心がけたい。もしバレた時は失礼しましたと一言では済むことです。オナラやゲップをしたくないで叱られたり責められたりすることはありません。相手の前ではできる限りオナラやゲップをされる。同性生活の30の7。その14。便座の上げ下げで揉めた時の3つの説得方法。同性でよく揉める問題の一つが便座の上げ下げです。男性にとっては便座を上げたままの方が楽でしょう。女性にとっては便座を下げていた方が楽でしょう。トイレの使用を便座を上げておくか下げておくか。男女が一緒に暮らす同性では揉めやすい場面です。もちろんマナーとしてはトイレの使用は便座も便座からも下げておくのが基本です。次の人が気持ちよく使えるよう便器の中が見えない状態にしておくのが理想です。ところが男性の中にはこのマナーを素直に受け入れてくれず拒むことがあります。トイレの使用は便座を下げてほしいと何度お願いしても守ってくれない。確かに便座をわざわざ下げるのは一手間がかかります。わずかな一手間ですが男性にとっては面倒で嫌な場合が多いのです。こうした時どうすればうまく説得できるのでしょうか。それは便座を下ろすことの意味やメリットを伝えることがポイントです。便座の上げ下げで揉めた時の3つの説得方法が有効です。気持ちよく使えることを説明する。トイレのドアを開けた時便器の中が見えると深いでしょう。きちんと便座からまで下げておくと気持ちよく使えるよ。こうした説得をすれば彼もなることと意味を理解して納得してくれやすくなるでしょう。次に使う人のためになることを伝えると便座を下ろす意味を見出せます。お尻が離れる危険を強調する。ぼっとしているとき、便座の芯が離れると大変だから、便座を上げたままにしておくことによる危険を抑えると、彼も納得してもらいやすくなるでしょう。便座が上がったままの状態のとき、お尻が離れて大変なのは女性に限らず男性も同じです。便座を下げる行為にトラブルのリスクを下げる効果があるとあれば、相手の動揺を引き出しやすくなります。周りからの評価が上がりやすいことを強調する。きちんと便座を下げておくと、次に使う人に喜ばれたり、感心されたりするよ。会社から評価が上がるかもしれない。生まれや育ちは小さな点で垣間見えるもの。便座を上げ下げという小さな行為は、その人の配慮や思いやりが垣間見える部分でもあります。きちんと社長だと思われるのは自分のためになります。ビジネスでもプライベートでも間接的に評価が上がるきっかけになる可能性があります。上記のような説明をすれば、彼も納得しやすく便座を下げてほしいとだけ言うのではなく、きちんと意味やメリットを伝えると相手の動揺を引き出しやすくなります。くれぐれも今すぐような言い方ではなく、優しくさすような言い方を心がけてください。優しくてね、言い方の方が話の内容に集中してもらいやすくなります。便座の上げ下げで揉めたときは意味やメリットを伝えて相手の動揺を引き出す。同性生活の30の7。その15。ジャージやスウェットスーツを部屋にすると生活感が出すぎてしまう。異性としての魅力を保ちたいなら室内での服装に注意です。まず部屋で過ごすときは何か衣類を身につけておくことが大切です。下着1枚でカジュアルことなく部屋を歩いている姿は野蛮な民族と変わりません。本人は中で帰ってきたかもしれませんが、それを見た同性相手は恋愛感情が連帯していくでしょう。同性ではある程度の恥じらいも必要ですから、最低限の衣類は身につけておくようにしましょう。では衣類が何でもいいかというと、ここに落とし穴があります。注意したいのはジャージやスウェットスーツです。中から過ごしやすいから、動きやすいからといってジャージやスウェットスーツを身につけていませんか。ジャージやスウェットスーツは本来運動着です。運動することを前提として汗の吸収が早い生地で体が動かしやすいよう設計されています。運動するときに身につけるのはいいですが、室内で部屋として身につけると少し違和感が出てきます。例えば、2人がリビングで夕食を食べる際、ジャージやスウェットスーツの姿で食事をする様子を想像してみてください。気持ちはいいかもしれませんが、外見に緊張感がないため、直角に違和感が漂うでしょう。ジャージやスウェットスーツを部屋にとして来た場合、中で快適であるため、パジャマに近い感覚になります。気持ちがよくリラックスもできるメリットがある一方、生活感が出すぎるメリットがあります。男性なら男性らしさが失われ、女性なら女性らしさが失われます。ジャージやスウェットスーツを部屋にしていると、同性相手がだらしないと思われることが増えます。相手があなたに失望すると、他にふさわしい人がいるかもしれないという懸念が出てくるかもしれない。基本的に室内の服装は自由ですが、異性としての魅力を保ちたいなら、ジャージやスウェットスーツには要注意です。部屋にいるときは部屋です。室内なのでおしゃれは必要ありませんが、せめて普通の部屋に置いておくといいでしょう。話は許容範囲です。同性中はまだ正式な夫婦関係ではないため、油断は禁物です。異性としての魅力を保つことは同性を成功に導くことでもあります。男性らしさ、女性らしさを保つなら服装にも気を使っておきたいところです。ジャージやスウェットスーツを部屋の代わりにしない。同性生活の30の7。その16。同性では謙虚な気持ちを持ち続ける。同性がなくなるにつれて忘れがちな7。それは謙虚です。同性中は謙虚な気持ちを忘れないようにしてください。最初は緊張感のあった同性生活もしばらく経って慣れてくるにつれて謙虚な気持ちを忘れることがあります。偉そうな態度で接してしまう。乱暴な言葉遣いで話してしまう。ルールを守る意識が近くになり、約束を破る回数が多くなる。同性になるのはいいですが、それが大勢の態度になるのはよくありません。同性すること親しいなとはいえ、まだ結婚が決まったわけではありません。夫婦のような生活をしているとはいえ、まだ夫婦ではありません。大勢な接し方が目指すと、二人の関係にも非になります。油断をすれば喧嘩に発展して、バラや同性解消につながることもあります。そのため同性中でもずっと謙虚な気持ちを持ち続けることが大切です。穏やかな態度で相手と接する。常に丁寧な言葉遣いで話をする。ルール練習を継続して、いつまでも信頼関係を大切にする。たとえ相手が乱暴な態度や言葉遣いで接してきたとしても、自分は丁寧な態度と言葉遣いを貫きましょう。同性になれても甘んじることなく謙虚を続けていくこと。謙虚、謙虚、また謙虚。謙虚はどんな人間関係でも大切な振る舞いですが、同性でも同じこと。謙虚を大切にして仲良くなることはあっても、喧嘩になることはありません。謙虚を大切に続けている限り、同性も二人の関係も安泰です。今一度、自分の態度や言葉遣いを振り返って、謙虚ができているか考えてみてください。もし謙虚を忘れかけているなら、今から心がけるようにしましょう。同性中でも謙虚な気持ちを大切にする。同性生活の37。その17。綺麗好きな人は完璧な清潔感を諦めることも大切。綺麗好きは清潔を好む性格や性分のことを言います。あなたは自分の綺麗好きだと思いますか。自分が綺麗好きという自覚があるなら、同性でトラブルが起こる可能性があるため注意が必要です。綺麗好きならむしろトラブルは減りそうな気がしますが、そうとも言い切れません。確かに綺麗である方が印象も気持ちも良くなるのは間違いありません。 綺麗好きな人は清潔に保つ取り組みを怠りません。きちんと掃除をして定期的に整理整頓をして身の回りをいつも衛生的に保っています。責任感としても綺麗好きは良いこととされています。綺麗好きな人は周囲から尊敬されたり褒められたりするでしょう。綺麗好きの習慣や価値観は素晴らしいのですが、ここに盲点があります。度が過ぎると問題なのです。例えば、同棲中に掃除をする場面があるとします。綺麗に掃除をするという基準は綺麗好きの人とそうでない人と差があるでしょう。相手が掃除をしても綺麗好きの人から見ると不十分に感じてイライラすることが多いでしょう。逆に自分が掃除をするとき相手からやりすぎだよと言われ戸惑うこともあるでしょう。こうしたとき綺麗好きな人は自分の方が正しいと思いやすいのが厄介です。世間では清潔であるのは良いこととされているため、綺麗好きな人の方が正しい価値だと思いやすい。ここで衝突が生まれやすいのです。清潔を好むのはいいですが、その価値観を無理やり押し付けるのは厳しい注文でしょう。自分は良くても相手が大変です。清潔感も突き詰めると終わりがありません。清潔を好むのはいいですが、完璧な清潔を押し付けるのはトラブルの原因になります。一つのゴミに小さな汚れすら許さない要請は息苦しくなります。自分は綺麗好きという自覚があるなら、清潔感の価値観を押し付けすぎないよう注意してください。一度立ち止まって考えてみてください。自分の綺麗好きという性格が相手に迷惑をかけているのではないかと。清潔感に執着しすぎるのも問題です。どこまでを清潔、綺麗と判断するかは人や状況によって変わりますが、一つの目安があります。お客様が訪問したとき、不快感を与えない程度で考えてみましょう。清潔感を与える程度ではなく、不快感を与えない程度という点がポイントです。不快感を与えない程度なら、清潔感の基準が下がり、許容範囲も広がるはずです。不快感を与えない程度をクリアしているから、清潔としてはどうかなんです。自分では納得がいかなくても、まあいいだろうと思うことも大切です。性格の問題で改善しにくいかもしれませんが、同性は大きな心がないとうまくいきません。一つのゴミも汚れも許さないと考えるより、ある程度の汚れは気にしないと考えた方が衝突の対立も減ります。自分の心の器を広げる意味でも、完璧な清潔感を諦めることも大切です。ゆくゆく結婚して子供ができれば、綺麗にしたくてもできない状況がやってきます。子供たちは汚したり散らかしたりする天才です。親が掃除をしたところからどんどん散らかしていくでしょう。子育ての現実を考えるなら、同性の段階で綺麗好きの程度を少し緩めておくのも一つの対策です。自分が綺麗好きなら、自分の価値観を押し付けすぎないように注意する。同性生活の30の7、その18、帰宅時間はきちんと連絡しよう。同性を始めたら帰宅時間の連絡する癖をつけましょう。最初はいちいち連絡するのが面倒でしょう。自分の家へ帰るのになぜわざわざ連絡しないといけないのだろう。自分の家の中から気楽に帰らせてほしい。疑問や不満を感じることがあるかもしれません。確かに連絡しないで自宅に帰ることは可能ですが、家で待っている側の立場を考えてみてください。家で待っている側としては帰宅時間の知っておきたい事情があります。食事の支度があるでしょう。お風呂の準備があるでしょう。部屋を片付けて掃除しておきたいこともあるかもしれません。必要な準備がないとしても帰宅の連絡があるだけで安心感があります。一言の連絡で構いません。家へ帰る側が家で待っている側に連絡をします。今から会社を出て家に帰ります。30分後に帰宅します。20時頃家に着く予定です。シンプルな治療の連絡だけでパートナーは随分助かるはずです。ルールとして決めるのもいいですが、帰宅時間の連絡は当たり前の習慣にしておくのがいいでしょう。最初は一日連絡するのが煩わしく覚えても、慣れて習慣化すると当たり前の感覚になるでしょう。一旦習慣になると連絡しない方が自然に感じるはずです。もし買い忘れた食材の連絡があれば、帰宅途中でスーパーに立ち寄れます。協力体制も実現できるので、結婚の予行演習の一つになるでしょう。帰宅時間の連絡は気遣いや思いやりを表現する習慣の一つ。これから帰りますよという連絡を通して、2人の協力関係を強化できます。帰宅時間の連絡を通して、あなたの気持ちやパートナーに伝わり、良好な関係を保てます。お互い帰宅時間はきちんと連絡する。同棲生活の30の7、その19、夕食を食べて帰るのも関わらず連絡をしないのはマナー違反。パートナーに夕食の支度を待たせているなら心がけたい理由があります。夕食を食べて帰るならきちんと連絡をしておきましょう。わざわざルールとして決めなくても常識として心がけたい理由です。夫にライラスランキングの通りには夕飯を食べてくるときに連絡しないという項目が定番です。夫婦間のトラブルの一例ですが、同性でも注意したいポイントです。悪気はなくてもうっかり連絡を忘れ夕食を食べて帰るときがあるかもしれません。大したことではないと思いますが、食事の支度をする側にとっては迷惑です。夕食の支度はいえ一仕事。食材を買いに行き味付けを考え料理して盛り付けをするといった手間暇をかける必要があります。時間も体力も精神力も削られる仕事です。連絡をしないで帰ると手間暇かけて作った夕食がむなしい結果に終わります。せっかく作った料理が無駄になると悲しい気持ちになるでしょう。せっかく帰宅したのにと思うに違いありません。夕食を食べて帰るにもかかわらず連絡をしないのはマナー違反。時には怒らせてしまいトラブルに発展することもあるのです。夕食を食べて帰るなら一言連絡しましょう。夕食を食べて帰ると分かった段階でできるだけ早めに連絡するのがマナーです。もしうっかり連絡せずに帰ってしまった時は平山に謝りましょう。申し訳ない気持ちがしっかり伝わるようきちんと頭を下げて謝り方がベストです。夕食を食べて帰るなら一言連絡する。同性生活の37、その20、同性愛を未熟な子供として扱わない。相手を未熟な子供として扱っていませんか？自分では意識をしていなくても気づかないうちに未熟な子供のように扱っていることがあります。家事能力の高い人は相手に対して親のような口調で接してしまうことがあります。きちんと財布を持った。衣装ハンカチを持った。こっちのネクタイの方が似合うと思うよ。きちんと朝食は食べた。遅刻には気をつけて。無駄遣いには気をつけて。こうした口調が目立つなら要注意。いつの間にか相手を未熟な子供として扱っている状態です。相手が心配だからといってあれこれ細かく指示する言い方をすると相手も鬱陶しくなります。相手を未熟な子供として扱うと相手もやる気がない、時にはプライドを傷つけます。自発的な行動を妨げてしまうため成長できることもできなくなってしまうのです。相手を未熟な子供として扱うのはできるだけ控えておくのがベターです。心がけるなら逆のパターンです。一人の大人として扱うようにしましょう。たとえ未熟な点が目立っていても簡単になって相手の意思や判断に任せるようにします。細かいことは任せます。丸々さんの判断なら大丈夫でしょう。丸々さんのことだからきっとうまくいくよ。一人の大人として接すると自分のことは自分で責任を持たなければいけない自覚を流せます。頼りにされている、信頼されている、認められていると感じた相手はその期待に応えたくなります。心に火がつき、気力がみなぎってくる。マナーや社会規範を守ろうという意識が高くなり、自分からスムーズに成長しているのです。言葉は人の成長を刺激する力があります。たった一言で相手の成長を奪うこともあれば、たった一言で相手の成長を促すこともあります。未熟な子供ではなく、一人の大人として扱うことで相手は累々成長を促していきます。ますます社会で活躍できる素晴らしい大人に成長していくはずです。同性相手は未熟な子供ではなく、一人の大人として扱う。同性生活の37、その21、助け合いとはいえ、相手のお金や持ち物を盗む行為は窃盗罪。同性になってくると、お互いの所有物の状態が曖昧になりがちです。部屋の中に2人の持ち物がごちゃごちゃになると、なおさらです。ある日、何らかの事情で困った時と、相手の持ち物を盗みたくなる衝動になれるかもしれません。一緒に暮らしていれば、相手の財産に悪用するのも簡単です。こっそり相手の財布からお金を盗む。バレないように相手の持ち物を盗む。一緒に暮らしている関係なので、バレても謝ればいいという安易な気持ちがあるかもしれません。しかし、中から少しがいいだろうという油断もあるかもしれません。確かに、同性では助け合いの精神が大切です。困った時、助け合いの一環として、お互いのお金や所有物を共有して、危機を乗り越えることもあるでしょう。だからとはいえ、盗むはよくありません。助け合いと盗むは別物です。いくら助け合いとはいえ、相手のお金や持ち物を盗む行為は窃盗罪に当たります。自分が大切にしている財産を盗まれば、いくら犯人が恋人でも不快です。一気に信頼関係を築ける行為であり、2人の間に火になります。小さな金額、小さな持ち物でも盗むは盗みです。犯罪であり、罪になります。たとえ解釈したつもりでも、事前の許可がなければ盗みと誤解されても仕方ありません。夫婦のような関係かもしれませんが、まだ正式な夫婦ではありません。盗む行為を働けば警察沙汰になることもあります。夫婦として法的に守られている関係ではないのですが、トラブルが起こった時に不利になるのは自分です。もし必要なら、まず相手の許可を取りましょう。お金を盗むくらいなら、借りれば済むことです。相手の持ち物を買いたいなら、一言許可を取ればいいだけです。そばにいながら、電話や、メールで連絡を取ればすむことです。欲しいなら欲しいと、同性生活の37、その12、携帯電話を盗みしたところでいいことは一つもない。同性中はいつでも相手の携帯電話を見ることができる状態になります。相手が不在のとき、携帯電話が机の上に置いてあれば無断で盗みしたくなるかもしれません。誰に電話をかけているのだろうか、誰から電話がかかっているのだろうか、どんなメールのやり取りをしているのだろうか、 着信履歴やメールの内容が気になる。もしロックがかかっていなければ携帯電話の中身を全て見ることができてしまいます。良くない行為と笑っていながら邪念が湧く瞬間があるかもしれません。しかし衝動に駆られても携帯電話を盗みにするのはマナー違反です。プライバシーの侵害です。逆の立場で考えてみましょう。自分が不在の時、同性相手がこっそり自分の携帯電話を盗みにしているとどんな気持ちになるでしょうか。少なくとも良い気分はしないはずです。不正行為の確認の一環だとしても無断で見られるのは不快です。信用の確認をするつもりがかえって信用を落としてしまいます。たとえ携帯電話の中身に問題なくても、そうした卑劣な行為をする相手を信頼できなくなるでしょう。盗みも盗みの一つ。そもそも携帯電話を置いたことでいいことは一つもありません。普通の着信履歴でも無駄な気持ちがあると全て怪しく見えるでしょう。単なる業務連絡のメールも不安な気持ちがあると全て不審に見えるでしょう。問題があってもなくてもトラブルに発展しやすくなります。携帯電話を盗みにすると別れと同性対象を流してしまうのです。気になって仕方ないなら相手に直接お願いすればいいことです。相手から許可をもらえば大きなトラブルになることはありません。一言許可があるかどうかで行為の良しやしが全く変わります。相手から断られたら潔く諦めることも大切です。相手の携帯電話を盗みにしない。同性生活の30のマナー。その23、試験や授業がうまくいかなくても相手のせいにしないのマナー。同性中、試験や授業がうまくいかないことがあります。資格試験を受けたが不合格になってしまった。テストの結果が悪くて授業の単位を落としてしまった。同性していると相手の音や動きが気になって勉強に集中しにくい状態になるでしょう。少なからず将来の進路や進学に影響することもあるはず。試験や授業がうまくいかないときは悔しい気持ちでいっぱいになり、嫌がらせも強くなるでしょう。しかし試験や授業がうまくいかなくても相手のせいにしないのがマナーです。それを言ったところでどうしようもありません。むしろ相手を追い詰めるだけです。相手の立場になって考えてみましょう。あなたのせいで試験に落ちた、単位を落としたと言われると複雑な気持ちになります。間接的に同性なんてするのではなかったと言っているのと同じです。それなら同性をやめた方がいいねとなるので、別れや同性解消を促す結果になります。試験や授業がうまくいかないだけでなく、2人の関係までうまくいかなくなるという二重の苦しみを受けることになるでしょう。相手に責任を押し付けるのはよくありません。結局のところ悪いのは自分です。意思が弱かったら怠けてしまいました。自己管理が不十分だったら集中できませんでした。相手が悪いのではなく自分に負けたのです。知恵や工夫で何らかの解決策を見出し実行できたはずです。例えば勉強のタイミングを静かな時間帯にずらすこともできたでしょう。部屋が集中できなければ学校や図書館など外で勉強する手段もあったはずです。部屋にいる時でも耳栓をしながら勉強することもできたはずです。責めるなら相手ではなく自分です。自分の取り組みが不十分だったと反省した方が成長にもつながります。試験や授業がうまくいかなくても相手のせいにしない。同性生活の30のマナー。その24、同棲中の朝帰りをすることのマナー。同棲中によくあるトラブルの一つが朝帰りです。家に帰る時間が明らかになると同棲相手に心配や迷惑をかけます。朝帰りが頻繁になると相手との関係が悪くなる原因になります。もちろん同棲中の朝帰りが禁止というわけではありません。忘年会や送別会で2次会や3次会と並ぶこともあるでしょう。わがままでしつこい同士がいればなかなか帰らせてくれないこともあるはずです。絶対の仕事の一環です。しかしどんな理由であろうと朝帰りは同棲にネガティブな影響を与える行為。不自然な事情で朝帰りをすると不正行為を怪しまれるでしょう。同棲相手を心配させたり怒らせたりする可能性が高いため十分注意が必要です。もし同棲中の朝帰りをするなら次のマナーを心がけましょう。マナー1、できるだけ朝帰りは控える。まず基本的な心がけとして、できるだけ朝帰りは最小限に抑えることが大切です。同棲中の朝帰りは少なくとも好ましい出来事ではありません。朝帰りにはだらしない不健康といった印象があり、相手を心配させます。中には朝帰りイコール浮気という先入観を持つ人もいます。疑われ喧嘩の原因になることもあります。朝帰りが頻繁になると2人の交際関係にも悪影響が出るため、必要最小限に抑えておくのがいいでしょう。マナー2、朝帰りをするなら事前の連絡が必須。事前の連絡もなく黙って朝帰りをするのはマナー違反です。相手を怒らせるだけでなく交際関係にも悪影響が出て別れや同棲解消につながる場合があります。連絡のない朝帰りは浮気を見なす人も少なくありません。朝帰りをするなら事前の連絡が必須です。朝帰りになると分かった時点で相手に連絡をします。連絡の際は理由、場所、出席メンバーなど細かく内容を伝えておくようにしましょう。きちんと正当な事情があれば朝帰りを許容してもらえるでしょう。また朝帰りが確定した段階ではなく、可能性ができた段階で連絡しておくのが無難です。例えば忘年会や送別会の予定が入って長引きそうな予感があるなら朝帰りになるかもしれないと伝えておきます。早めに連絡をしておけば相手も納得を得られやすくなるでしょう。マナー3、できれば手土産を持参して帰宅する。朝帰りをするならできれば手土産を持ち帰るといいでしょう。大げさな手土産ではなく小さな手土産で十分です。例えばパートナーが甘いものならケーキを買って帰ります。お酒が好きなら好きなメーカーのお酒を手土産として買って帰ります。手土産があるだけで相手の不機嫌が治るわけではありませんが、気遣いを伝えられるため和らげる効果があります。心配かけてごめんねという気持ちが少しでも伝わるでしょう。もし手土産を忘れたときは代わりに買った時やマッサージをしてあげるだけでも違います。朝帰りをするときは相手を怒らせないマナーを心がける。同性生活の30のマナー。その15、朝帰りを許すかの判断基準。全ての朝帰りを禁止するわけにもいきません。送別会、忘年会、取引先との接待など仕事の付き合いで帰りが遅くなることもあります。きちんとした事情のある朝帰りなら仕方ないでしょう。一方で全ての朝帰りを許すわけにもいきません。頻繁に朝帰りをされると浮気という可能性も考えられます。夫婦になって問題なく結婚生活を送れるのか不安です。朝帰りを許すかの判断基準はどこにあるのでしょうか。一言で言えば正当な理由があるか、不自然な様子がないかです。例えばきちんと事前の連絡があった上で帰宅が遅くなるならまだいいでしょう。仕事の都合で帰宅が遅くなることもあるはずです。全ての朝帰りを禁止したり怒ったりするのはよくありません。送別会、忘年会、取引先との接待などがあって帰宅が遅くなることもあるはずです。仕事の延長、仕事を頑張っている証拠とも言えるでしょう。前もってこの日は何があるか帰りが遅くなるよという連絡があればまだ許せます。その一方で朝帰りの事情に不自然な様子が目立つなら厳しい態度を見せることも必要です。例えば連絡もなく朝帰りをされる。いつもと様子が違う。朝帰りの理由が言い訳がましい。何か隠しているような雰囲気がある。時には勘が頼りになることもあります。不自然な様子が目立つなら相手に問い詰めてみることも大切です。相手を信じることも大切ですが、信じすぎて騙されることもあります。浮気という可能性も出ることは言い切れません。残念ながら朝帰りは浮気が起こりやすいパターンの一つでもあります。早めに気づいておけば監視を強化して浮気を防ぐ対策も打てるでしょう。同性の段階であっても油断は禁物です。朝帰りを許すかの判断基準は正当な理由があるか、不自然な様子はないかという点で分けて考える。同性生活の30のマナー。その26、相手の親の悪口は禁句。同性中は相手の親の悪口を言わないよう注意してください。一緒に暮らしていると相手の親のマナー感が気になることがあるでしょう。もちろん明らかな迷惑ならきちんと苦情として伝えた方がいいでしょう。例えば留守中、親が無断で部屋に入って掃除をするなら困ったおせっかいとして遠慮される必要があります。防犯上も危険です。言い方に注意しながら伝えれば親も自分のマナー感に気づいて行動を見直してくれるでしょう。しかし単純な口や悪口はよくありません。食べ方が汚いね、いつも服装がダサいよね、加齢臭が少しひどいね、いつも長話で話を聞くのが大変、最近髪の毛が薄くなってきたよね、本人は何気なく言ったつもりでも相手はショックを受けるでしょう。自分の親を怪我されたり否定されたりすると気分がよくありません。仮に気持ちで言ったとしても相手の心を深く傷つけます。たとえそれが事実だとしても自分の親を悪く言われて嬉しい人はいません。自分の親を否定されると間接的に自分まで否定されているように感じます。些細な一言がきっかけで2人の関係が悪化して同性に悪影響を及ぼす可能性も考えられます。小さな声で囁いた悪口であっても相手を通して相手の親に伝わることもあるでしょう。相手の親との人間関係が悪くなるとあなたの印象が悪くなり結婚の障壁になります。相手との親とは同性に限らず結婚して夫婦になってからも続く人間関係です。たった1回の悪口でも人間関係を悪化する可能性があるため悪口には十分注意しましょう。この心がけは同性中に限ったことではなく結婚して夫婦になってからも同じです。相手の親の悪口は禁句です。心で思うことがあっても言葉に出すのは我慢しておきましょう。相手の親の悪口を言わないようにする。同性生活の30のマナー。その27、同性でも相手に言えない秘密はあってもいい。同性を始めれば隠し事があってはいけないと思いがちです。結婚前提で一緒に暮らしているなら隠し事のない状態が理想的と思われます。何でもさらけ出せるオープンな関係にしておくのが良いと思うでしょう。お互いのことを詳しく知れば知るほど信頼関係も深まります。もちろん今後の2人に関わることならきちんと伝えておく方がいいでしょう。 例えば健康問題や金銭問題です。重い病気を抱えていたり大きな借金があったりなどです。今は自分だけの事情かもしれませんが、結婚すれば2人の事情になります。結婚してから判明してトラブルに発展するより同性のうちに明かしておく方がスムーズです。秘密の内容によっては動揺されるかもしれませんが、最終的には2人の信頼を深めることになるはずです。しかし秘密の全てをさらけ出さなければいけないわけではありません。打ち明けておく必要があるのはあくまで2人の今後に関係した内容です。完全なプライベートなことまで打ち明ける必要はありません。人には誰にも言えないプライベートな秘密が1つや2つあるもの。思い出したくないこともあるでしょう。トラウマを抱えていることもあるでしょう。デリケートな悩みもあるかもしれません。言いたくないことは言わなくてもいい。どうしても言えない秘密は秘密のままにできます。人にはプライベートを秘密にできる権利があります。秘密はあくまで秘密です。個人的な秘密は誰にも言わず心の中で大切にしまっておくことも大事です。2人の生活に関することを除き、どうしても言えない秘密は無理に言わない。同性生活の30の7、その28、同性中に SNS やブログを楽しむなら問答に注意する。 SNS やブログを愛好している人も多いでしょう。日記代わりで同性を機に SNS やブログを始める人もいるかもしれません。もちろん SNS やブログを楽しむのはいいですが、使い方には慎重になった方がいいでしょう。 SNS やブログは書き方によっては同性の落とし穴になる可能性があります。 SNS やブログの存在をポイントが知っている場合、 SNS やブログの存在をポイントが知っているなら、ネガティブな話題には注意しましょう。例えば恋人の悪口や同性上の不正なんです。自分では仮に冗談のつもりで書いたとしても、恋人はどう思うでしょうか。笑いのネタで投稿したつもりでも同性相手が読むと不機嫌になり、喧嘩の原因になる場合があります。 SNS ブログを楽しむなら誤解を招かないような表現の心がけましょう。楽しんでいる、充実しているなど、できるだけ明るい話題を中心に発信するのが特策です。 SNS やブログの存在をポイントが知らない場合、恋人に SNS ブログの存在がない人なら、当てつけに赤裸々な内容を書き続けます。愚痴も文句も悪口も書きたい放題。思ったことを何でも書けるのはストレス発散になるでしょう。しかし自由に書き続けるのは要注意です。バレるわけがないと思っても油断はできません。投稿内容が具体的になると個人が特定されることも少なくありません。写真の一情報から自宅住所が割り出されることもあります。あるきっかけでバレてしまうと恋人は大きなショックを受け、喧嘩の原因になるでしょう。どうしても SNS やブログをしたいなら特定されないように徹底しておくことが必要です。実名で検索したとき、ヒットしない書き方は当然のこと、余計な個人情報も載せないようにしておくのが賢明です。また一緒に暮らしていると部屋に置いてあるパソコンや携帯電話を慣れて発覚することもあります。パソコンや携帯電話のロックは欠かせません。できれば20、30のロックをしておく方が安心です。もし SNS やブログによるトラブルが心配なら、最初から書かないという選択肢もあります。 SNS やブログの無理に書かなければいけないものではありません。どこに失敗の落とし穴があるかわかりません。あらゆる可能性を視野に検討する必要があるでしょう。最終的には個人の自由ですが、同性の成功を第一に考えることが大切です。 SNS やブログを楽しむなら、個人が特定されないよう十分注意しておく。同性生活の37、その29、後ろめたい事情があったとしても、同性相手に隠れて借金もしない。同性前からある借金もあれば、同性中にする借金もあります。同性中、パートナーにバレないようこっそり借金をしたい状況があるかもしれません。例えば医療費が足りない、学費が払えないという状況です。個人的な問題は同性相手には関係ないため、何とか自力で解決したいと考えるでしょう。その他、風俗でお金を使いすぎた、ギャンブルで大損をした、訪問犯罪に騙されたという事情もあるかもしれません。確かに後ろめたい事情があれば、相手に相談するのは抵抗が大きいでしょう。優しい性格の人なら、相手に迷惑がかかるから言いたくないという気持ちになるのは自然です。恥を晒すような気持ちもあれば、後ろめたい気持ちもあるでしょう。しかし相手に関係なく、後ろめたい事情があったとしても、黙って借金をするのはよくありません。自分の借金はゆくゆく相手にも関係する可能性があるからです。夫婦やカップルであっても、言えない秘密はあっていいですが、隠していいことといけないことがあります。借金関連は隠してはいけない秘密の一つです。同性中の借金が絶対悪いわけではありませんが、せめて同性相手に黙って借金することだけは避けたい。もし借金問題が発覚すると、信用や信頼を深く傷つけることになります。夫婦にとっての借金問題は信頼関係に直結する問題です。しかしお金がなくて困ったときは、後ろめたい事情があったとしても、きちんと相手と相談するのが得策です。たとえ恥を晒すことになったとしても、相談は必要不可欠。相手に関係ない事情なら報告だけでも構いません。こういう事情がある、ごめんねと正直に伝えておけば、借金をすることになっても信頼関係の致命傷は避けられます。借金は大変デリケートな問題です。金額が大きくなればなるほど責任は増え、影響も大きくなります。相手に隠れて借金することだけはないよう注意しましょう。後ろめたい事情があったとしても、相手に隠れて借金もしない。同性生活の30の7、その30、7年同棲しているカップルがあると結婚に踏み切る理由とは。結婚もしないで7年同棲しているカップルがいます。同棲は慣れてしまうと居心地のいい状態です。正式な婚姻関係ではないので、家族付き合いや親戚付き合いがありません。完全な夫婦関係ではないので、不都合があればすぐ同棲を解消できます。特に期限付き結婚前提という条件も設けないで始めた同棲は惰性的になりやすい傾向があります。義務や責任を背負う必要がない同棲は快適です。法的な方に制限があるものの、慣れてしまえば楽に感じます。いつか結婚しなければいけないと思いつつ、ずるずる同棲を続けているカップルも存在します。中にはわざわざ結婚しなくてもいい、子供もいらないという考えが強くなることもあるでしょう。そんな7年同棲しているカップルがあると一転して結婚に踏み切るパターンがあります。事情はカップルによって異なりますが、最も一般的な理由は一つです。突然の妊娠なのです。出産後も結婚しないで同棲を続けるのは不都合が生じます。結婚しないで出産すると帰宅出産となってしまいます。未婚のままでは夫婦の権利がないため、子供を守りながら育てていくのが困難です。未婚のまま同棲を続けるわけにはいかなくなるため、妊娠の時に同棲から結婚に踏み切るパターンが多く見られるのです。もちろんこれも一つの流れです。意向でもなければ非常識とも言い切れません。十分おめでたい出来事でもあります。しかし理想的なステップは言いがたいでしょう。結婚してから妊娠と妊娠したから結婚の2つを比べてみます。最終的な結果は同じであっても、子供への愛情や育て方に違いが生じることがあります。できちゃった結婚の離婚率は6割以上もあり、一般より高いというデータがあります。無計画の妊娠であるため、子育ても無計画になりやすい。妊娠したら結婚というパターンの場合、仕方なく育てるという状態になることがあります。十分な愛情を持って育てるなら、きちんと結婚を済ませた上で妊娠した方がいいでしょう。子供を作るなら、やはり計画的である方が2人にとって経済的、精神的に余裕のある人生を送れます。子供にとっても妊娠前から誕生を期待されながら生まれた方が嬉しいはずです。無計画な妊娠、出産、子育てのしわ寄せは子供に向かう可能性もあります。子供への期待が大きい分、愛情や育て方も豊かになるはずです。期限を設けずに始めた同棲でも、同棲中に期限を作ることも可能です。いずれ結婚するつもりなら、今からでも遅くないので、具体的な期限を設けておきましょう。妊娠のきっかけに結婚するくらいなら、前もって結婚しておく方が賢明です。絶対結婚しないと決めているなら、金銭対策を徹底する必要があるでしょう。結婚するしない、子供を産む、産まないは自由ですが、いずれにせよ計画的であることが大切です。結婚するしない、子供を産む、産まないに関わらず、きちんとした計画を心がける。同棲生活の30の7、まとめ。その1、玄関で連絡するはきちんと揃える。その2、元の状態に戻すルールを心がける。その3、幻滅した、同棲しなければよかった、出て行け、出て行くは禁止にする。その4、彼女を家政婦扱いにせず、自分も家事に参加する。その5、近しいことは積極的に男性が動く。その6、生理中は役割分担に関わらず、できるだけ彼女の家事に協力する。その7、生理用品はそのまま置かず見ないようにしておく。その8、美を磨く行為は彼に隠れてこっそりする。その9、二人で決めたルールは社会的なマナー感になっていないか振り返ってみる。その10、行動を監視するような連絡を強要しないようにする。その11、室内で並べ直するときは個室に戻ったり、屋内に出たりして相手に配慮する。その12、どんなに同性がなくなっても作ってもらった食事を食べ終えたらきちんと感謝の言葉を伝える。その13、相手の前ではできる限りの笑いで別居させる。その14、便座の上げ下げで揉めたときは意味やメリットを伝えて相手の動揺を引き出す。その15、ジャージやスウェットスーツを部屋にのカバンにしない。その16、同性中でも謙虚な気持ちを大切にする。その17、自分が綺麗好きなら自分の価値観を押し付けないように注意する。その18、お互い帰宅時間はきちんと連絡する。その19、夕食を食べて帰るなら一言連絡する。その20、同性相手は未熟な子供ではなく一人の大人として扱う。その21、同性相手から盗まない。その22、相手の携帯電話を盗みにしない。その23、 試験や授業がうまくいかなくても相手のせいにしない。その24。朝帰りをするときは相手を怒らせないマナーを心がける。その25。朝帰りを許すかの判断基準は正当な理由があるか、不自然な様子はないかという点で分けて考える。その26。相手の親の悪口を言わないようにする。その27。二人の生活に関することを除き、どうしても言えない秘密は無理に言わない。その28。SNS や動画を楽しむなら個人な特定されないよう十分注意しておく。その29。後ろめたい事情があったとしても相手に隠れて借金をしない。その30。結婚する、しない、子供を産む、産まないに関わらずきちんとした計画を心がける。